中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
この番組は元バイク屋勤務の私、中田とその後輩山ちゃんがバイクに関するあれやこれやについて語り合うバイク娯楽番組です。中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
今回は2026年のバイクの日スペシャルということで、まずマックファームデゲイコの告知。
はい。
で、第11回 GT61 の告知。
はい。
で、5月末に行ってきました。
うん。
何は旧車部品交換会の開催報告。
はい。
この3つと、あと、去年、ちょっとだけさ、来年の今頃こうなってるみたいな予想してたやん。
うん。覚えてた。なんか言ってたような。
あれの答え合わせ。
はい。
はい。をしていきたいと思います。
はい。
では、まず、マックファームデゲイコからなんですが、中山バイクラジオが、毎年秋に開催してます、スクーターである、協定風ダートトラックレース、GT61。こちらの去年の2025年チャンピオン、マックファーム、サナテクさん。
はい。
がご夫婦で経営されているマックファームという農場兼バイク練習場。
うん、うん。
こちらにお邪魔して、マックファームさんが前回の GT61 で、みんなの度肝を抜いた、ドリフトというか、スライド走行。
うん。
あれをもうちょっとみんなで練習しに行こうじゃないかっていう。
うんうんうん、
っていうのがマックファームデゲイコっていう形でイベントとしてマックファームさんの方にお願いして場所使わせてくださいとかいう形でお願いしてたんですが、ちょっと前回の日程が雨で流れてしまって、ね、はい。
はい。
で、結構何名かの方にも参加申し込みあったんですが、
うん、
ちょっと雨で延期となってしまいまして、で、こちらが、延期日が9月の5日土曜日、6日日曜日に延期になりまして、
うん、
それで改めて参加者募集してますので、
うん、
こちらぜひ前回ちょっと流れてしまったんですが、
うん、
はい、参加してみたいという方はエントリーの方をお願いします。で、エントリーに関しては中山バイクラジオの9月5日、9月6日、マックファームデゲイコ参加申し込みフォームっていうのが、
うん、
中山バイクラジオブログにありますので、こちらのページのエントリーフォームに必要事項を入力していただいて送信していただくと。で、まあ、中山バイクラジオの方で確認しましたら、参加予定者の欄に、
うんうんうん、
はい。パソコンで見たら画面右側、スマホで見たら一番下の方に、
うん、
はい。そういう風に表示されるんで、そこを見ていただいて、もし、このマックファームデゲイコ参加予定一覧に名前がなければ、改めてちょっと、SNS なりメールなりで連絡いただければ、うん、はい、確認させてもらいます。で、9月5日土曜日なんですが、こちらの13時から16時と、翌日9月6日日曜日の10時から16時が開催日、
はい、
開催時間となります。
うん、
なので、土曜日は午後から、日曜日は午前午後って感じですね。で、お昼休みの12時から13時までの間はコース利用できないと。
うん、
はい。で、中田は5日、6日、両日。で、山ちゃんは6日からの合流となる予定です。一応2日間行うんですけど、合宿ではないので、
うん、
土曜のみ、日曜のみの参加 OK です。で、もちろん両日参加も全然構いません。
ね、はい。
で、まあ、明らかに雨ですっていうのは分かっているような場合とかは、またちょっと、はい、中止となります。あと、まあ、会場でのマックハムさんの方がね、農場とかもやってはるんで、その都合でちょっと、
そうやね、う
ん。難しいってなったりした場合は、急遽中止になる可能性はありますが、そこはご了承くださいと。で、まあ、改めて、どういうことをやるかっていうと、まあ、中山バイクラジオでやってる、その、協定風ダートトラックレース、GT60 で使っている、ホンダのトゥデイスクーターですね。こちらを使って、ヘーターミホソーロ、ダートトラックでの走行練習会。なんでまあ基本的には上り下りのない、楕円形のコースを走って、タイヤを滑らせながら走る練習、感覚を掴むっていう、そういうのが目的ですと。で、通常のマックファームさんのそのダートトラックコースより、僕らがやってるその GT61 のコースレイアウトというか、に近いキウイ農園コースっていうところを貸していただけることになりましたので、こちらを左回りにぐるぐる回って、
はいはい。
タイヤ滑らせながら走る感覚をつかみましょうと。で、会場は岡山県美作市のマックファームとなります。 中国自動車場、三間坂インター降りてすぐぐらいのところです。で、参加費はもうマックファームの施設使用料、1日3500円となります、
はい。
で、この料金に関してはもう中山バイクラジオ通さず、マックファームさんの方へ直接お支払いくださいと。で、両日参加の場合はまあ2日分の、はい、使用料が必要です。はいはい、で、中山バイクラジオが持ち込みます GT614 のトゥデイ、と、あと、レンタル装備品に関してはもう費用不要なんで、
うん、
はい、自由に乗っていただいて結構です。で、レンタル装備品はプロテクタージャケットとか、ヒザースネーガードとかあるんですけど、まあ、こちらは、参加申し込みフォームに借りたい装備品っていう欄があるんで、そこにチェックしていただければ、用意させていただきます、うん。で、あと、ご自身のバイクを持ち込んで走りたいっていう人もいるかとは思うんですけど、その場合はマックファームの走行条件を満たしてるかをちょっと確認してくださいと。
ね、
基本的にはブロックタイヤは路面が傷むというか、
うん、
平坦な路面がえぐれてしまうんで、基本的には NG です。で、今回GT61 仕様のトゥデイは、一応ブロックタイヤではあるけれども、行動走行も可能なタイプのタイヤを履いてまして、こちらは今回特別に、キウイ農園に関して、
ギリ
セーフでか、特例で OK っていう方にしてもらってますんで、なので、はい。その、マクファンさんのご好意で、特別に許可してもらってる形になるんで、
はいはい、
そこはちょっと気をつけてくださいと。それとですね、マックファームさんでは、左足を設置して、スライド走行を行う。要はダートトラックって、リアを滑らせながら走るときに、左足をね、地面につけて、滑らせて走るんですけど、そのときに、靴底を滑らせるための、ホットシューっていうシューズに装着する鉄のスリッパ。
はい。
はい。こちらがあるんですよ。これの販売も行っておられます。で、この簡易ホットシューっていうシューズに合わせて、ちょっと曲げて、ストラップなんかをつけてっていう簡易ホットシューがあるんですけど、こちらを、マックハムさんの方で当日作っていただいて、
うん、
で、それを装着して走行練習するっていうのもできるんですけど、まあ、この簡易ホットシュー欲しいよという方は、採寸して、
うん、
寸法調整されしていただくんで、まあ、早めに、時間に余裕を持ってご来場ください。
うん、
もう、例えば、日曜日の昼過ぎに来て、今から作って、とか言ったら無理なんで。で、一応、まあ、今回、出稽古特典として、加工費用をサービスしていただけることとなりました。なので、材料費の方ですね。簡易型ホットシュー、左足用、素材2500円。プラス、打ち出し1500円。この部分ですね、多分。この打ち出し加工の分は多分割引いただけると。
はいはい、すごいじゃん。
ねえ。なので、ホットシュー作りたいという方はお早めに。
いや、ホットシューがないと滑らせるのは。
そうね、食いついてしまうんでね。あ、地面ついたら。
そうやな。
なので、そこら辺はまあまあ、マックハムのスライド走法をしっかり練習しようと思ったら、まあ、これは必須かなとは思います。あそこでやるんやったら、まあ、
滑り足したいってやつね、うん。
それとさらに、マックファームさんのご好意で、施設内で土曜の夜キャンプ泊可能とのことです。はい。で、キャンプ泊に別途費用は必要ありませんが、キャンプ場ではないので、キャンプ泊に必要な道具等は各自でご用意ください。はい、まあ場所は使っていいよ。だけど別にキャンプ場じゃないから。
はい。
はい、そこはよろしくねっていう。なので、キャンプ泊されれば火の管理とか、ゴミの処理、騒音等々、施設や周囲へ迷惑にならないようにご注意お願いしますと。
うん。
はい。で、一応このマックファームデゲイクの参加条件なんですが、まあこれは GT61 のあれでもあるんですけど、勝ち負けに固執せずあくまでも大人のごっこ遊びとして安全に練習走行を楽しむ余裕がある方。まあ、ここは基本ですね。
まあ、まあ、
遊びというか、まあ、楽しんでやりましょうっていうことなんで。はい、で、あと、避けられない理由による開催中止に納得いただける方。
うん、
それこそ、天候だったり、マックファームの都合であったり、まあ、中山の方でちょっとトラブルがあったとか。はい。でも、あと、何らかの二次免許があって、運転の経験がある方と。さすがに、自動車の免許持って、原付は何回か乗ったことあるぐらいだと、ちょっとね、ちょっとある程度二輪は乗ってるよっていう人に。あと、スクリーンとかゴーグルのあるヘルメット。ハーフタイプは NG です。これ用意できる方。で、あと、グローブとくるぶしが隠れるシューズが用意できる方。で、あと、走行シーンを撮影した画像や動画の公開に同意いただける方。 あ、まあ、これは多分当日ちょっと練習の様子とかを撮影したりする、してブログで載せたりすると思うんで、まあその場合、個人が特定できない感じのぼかし加工とかを行います。
うん、
はい。で、あと安全装備と安全運で心がけて、自分と他者の安全を第一に行動いただける方、でまあ自分の怪我とか負傷とか、所持品とか装備品の破損とか紛失について、各自自己責任において対応いただける方、で、運営スタッフの判断指示に従っていただける方。で、ここまでは基本的には GT61 のルールでもあるんですけど、
うん、
ここにマックファームの施設使用条件というのがありまして、運命絶対自己責任を厳守いただける方。
うん、
まあ、これはまあ人生で起こる出来事、各運命は逃れられないものであっても、その現実をどう受け止め、どう行動するかは全て自分次第であり、結果も自分が背負うという考え方。だからまあなんか時に人のせいに、すんなよ。自分で全部受け止めていこうよっていう、はいはいはい、そういうのができる人と。で、まあこれに同意いただけて、このマックファームさんのとこでのスライド練習走行をやってみたいという方は、ぜひ、中山バイクブログのエントリーフォームの方から申し込みの方をお願いします。前回結構ね、いろんな方から、参加申し込みがあって、
うん、
でもちょっと雨で流れてしまって、改めて参加募集開始してるんですが、今のところね、1名の方だけなんで、はい。あれ、なんかそういや、延期になったのは知ってんねんけど、どうなってたっけみたいな人はぜひ。
そうやね、はい。うん。ちょっと、もうすぐやけどね。
そうですね。
うん。
じゃあまあ、人数少なくとも中とは行くつもりでいます、はい。あれやってみたいんで。でもオンロードの膝3、オフロードの、あれあの、ダートトラックの足ついて、さあ、ちょっと まあね、両方、押さえときたいな、みたいな。
まあ、わからんではないけどね。どんな感じなんやろね。
なあ、あれなあ。というわけで、マックアムで稽古、9月5日、6日で、開催予定なので、オフロードスクーターで滑らして走りたい。もしくは GT61MK で特訓したいという方は、ぜひエントリーよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、中山バイクラジオで毎年秋に開催してます、協定風ダートトラックスクーターレース GT61。水の上でなく土の上で、ボートではなくスクーターで、協定をやろうというクレイジーなレース。うん、で、去年で、10回目を数えまして。
うん。
はい。区切りをついて、第11回目はどうするか、みたいな話をしてたんですが、
はい、
一応今年も開催するのは決定しました。
はい。
はい。開催日ですが、11月7日土曜日です。
はい。7日。はい、
11月7日土曜日。なので、GT61 参加希望の方はこちらスケジュールの方を開けていただくようお願いします。で、GT61 の参加申し込み期間。そうですが、今のところ、9月半ばの、14日頃からエントリーフォームを設置して1ヶ月ほど、
はい。
はい。ライダー募集をしたいと思います。
うんうんうん、
はい。こちらも中山バイクラジオのブログの方に、エントリーフォームを設置しますので、また、まあ、直前に告知放送入れると思いますが、うん、9月中頃、14日ぐらいから、GT61 レーサー募集開始しますと。
はい。
GT61 の会場は今年も大阪河内長野市にあるプラザ坂下。
はい。
こちらのモトクロスコースを貸し切りにて行います。
うん。
で、まあ、モトクロスコースは貸し切りにするんですが、使うのはモトクロスコース前の広場っていう、うん、だけっていうね、贅沢な使い方をして。
コースインしない。
はい。行います。
はい。
で、GT61 参加費はレーサー1人につき、おそらく6000円。で、何かしらの記念品付き、みたいな。感じは変わらずですと。で、毎年、だいたい8月、
うん、
?8 月、9月ぐらいに、オフロードで遊ぼう会って言って、会場であるプラザ坂下で、GT61 Today を3台ぐらい持ち込んで、みんなで練習走行会、しつつマシンチェック、しつつあの、コースの確認みたいなのをしてたりするんですけど、今年はそれの代わりに、マックファームで稽古を、予定してますんで。
はい。
じゃあ、マックアムデゲーコーが開催されれば、今年のオフロードで遊ぼう会は開催しない予定でいます。
うん。
はい。なので、まあ一応ちょっと GT61 で乗っときたいな、みたいな方は、マックアムデゲーコーの方に参加していただけるとありがたいですと。
はい。
はい。で、一応、 前回でね、10回目の区切りがあって、11回目をどうするか、
うん。
とりあえず10回まではやろうみたいな最初に決めてんな。
はい。
GT61 始めた時。
うん。
で、区切りが終わって、特について、それを初心者大会をするやとか。
うん。はい。
それこそ、歴代チャンピオンだけを集めたチャンピオンシップをしたいとか、いろいろ言ってたんですが。
はい。
女子王座がしたいとか。
はい。
はい。とりあえずは、今年は、通常通りの GT61 開催にしたいと思います。と、うん、いうの、ちょっとね、できれば、11月の第1週って、うまくいけば3連休とかできるんですよね。
はいはい、はい。3
日の文化の日を絡めて。
うん。
なんでそこで3連休ができるときになんかそういうちょっと、イレギュラーな、
うん。
感じのことをした方が人が集まりやすかったりするんじゃないかみたいな、
うん。
一定の妙というか。
まあまあね。
そうね。
休みの取りやすさとか。
はい、があるんで、今回はそこがね、ちょっと、3連休にならないとかいうのもあって。
はい。
今日24名開催目標に募集かけたいなと思ってます。ただ、いろいろ、まあ、第10回 GT61、10回開催してきて、
うん、
もうちょっとここをこうしてほしいとか、
うん、
こうしたいな、みたいなのがあって、特に最近では、最初はね、みんな何も知らない状態で、やってきた中で、
うん、
まあ、10回までさすがにね、ある程度、競技としての、なんていうの？
まあまあ、遊びじゃなくなってるみたいな。
みんな遊びでわちゃわちゃやってたから、うまい下手の差がそんななかったですね、最初は。
まあまあ、
だんだんね、だんだんやっぱり、こう、10回もやると競技的になっていて、早く走る、強く、勝ちに行くにはどうするべきか、みたいなね、そういうのができてきて。
はい。
もちろんそれは、当然というか、競技としてやっていくのは当然やし、まあまあ、そういうここは面白いところでは、あるんですけど、ちょっとあまりにもね、そこは開きすぎると、
うん、
なんか、みんなでワイワイ楽しめる、っていうのがテーマで始めたレースでもあるんで、はい、そこをちょっと補正したいなということで、今、GT61 で強いレーサーさん。GT61 はランキング制協定と同じ。
はい、
A1、A2、B1、B2 と、勝率によってクラス分けがされて、うんうん、そのクラスによって A1 級はウェイトハンデ、B2 級は得点が加算されるハンデ。みたいなので、一応実力差を補正するみたいな感じでやってるんですが、
うん、
ここをちょっとね、A1 級の重量ハンデが、もはやハンデになってないと、最近の、
まあ、
A1 級レーサーの、この伸びしろというか、
テクニックとか。
テクニックがあって、うん、今まではね、当日サイクロを2つ振ってもらって、
はい、
出た目の数かけるキログラムの土のをハンデウェイトとしてメットインボックスに積んでもらうっていう感じだったんですけど、うんうん、まあ、サイコロ2個って大体平均者7キロぐらい。
まあまあね。
が出やすくて、7キロの重量やと、まあ、A1 級のレーサーさんは物ともしないというか。
まあ、そうやね。なんか、そんなに、ハンデになってるっていう。
むしろなんかこう、トラクションになっていいぐらいの感じなんで、ちょっとこれはね、A1 級レーサーさんは、ただですね、早い上に、そこをなんか、ハンデを利用して、さらに、プラスになってるような気もするみたいな。
気もする。
とこもあるね。もうちょっとね、がっつり、これ面白乗せなきゃいけないのではないかと。
一回、一旦ね。
一旦ね。
はい。
ということで、A1 級レーサーさんは、今までサイコロ2個の合計数、かけるキログラムのウェイトハンデやったんですが、まずベースハンデとして、10キロのウェイトを積んでもらいます。
はい。
まずこれ大前提。
はい。
プラス、サイコロ振ってもらったウェイト。が加算されると、
うん。
はい。で、これ一応今のところサイコロ1個にするか2個にするかは、競技中なんですが、
はい。
なかったは2個でいいかなと。平均すると7が出るってことは、だいたい17キロ。
うん。
これぐらいつまない A1 級のようにハンデにならへんのちゃうかなっていう。
まあ、
最小でも12キロやからね。
まあまあね。
うん、最大の場合22キロになるんですけど。
そうそうそう。22キロ積んだら、
だいぶやばいけど、
そう。
まあまあそこまで、運が悪い人あんまり。
まあまあ ね、
うん。今のところ11キロとかやったっけ、マックス。
6と 5?
6と5で。
うん、
とかまあ10キロぐらいまでやったから、
うん、
一応なんかトゥデイのメットインボックスの容量とか、を計算したら、28キロぐらいまで積めるみたいなんで、頑張ったら
。動かへんね。
なので A1 級のハンデをちょっと。
まあまあ、そうそうですね。うん。
文字通り重くしたと。
うん、そう。
はい。
10キロは絶対乗せて。
絶対乗せて、それプラスサイコロで振って、はい、あなたの運で
ですね。
決まるよっていう、そういう形にしたいと思います。なので、とりあえずは、A1 級のハンデが重くなりました。11月7日にやります。
はい。
24名開催を目指して、通常開催となります。
はい。
で、GT6 時通常開催は、基本的には誰でも参加いただけます。
うん。
はい。で、予選の組み分けを、なるべく、実力の近しい人同士にするんで、うんうんうん、まあ、B2 級、B1 級の人の予選組。で、A2 級、A1 級の人の予選組みたいな感じで、予選組を分けて、
うん、
なるべく実力の近い人同士で予選を戦えるように。で、A1 級、A2 級の A のクラスの予選組は、優勝決定戦に進出できる割合が高い。
うん。そういうこと
ですね。はい。で、B1、B2 級の組は、その、優勝決定戦に進出できる割合が低い。みたいな感じで、優勝決定戦に行きやすい、行きにくいはあるんですが、チャンスはあると、どちらの組。うんなんでね。まあ、特に A の予選組なんかはね、熾烈な。
まあまあ。
予選組になるんで、まあ、その分、優勝決定戦、予選2位とか3位でも優勝決定戦乗れるよ、とかそういう。
そういうことですね。はい。
という形でやりたいと思います。そして、今年の実力でちょっとお願いというか、
はい。
があるんですが、ちょっとお友達を誘ってもらえへんかなと。
ああ。
なかなかなかなかバイクラジオも通常放送というか、
はいはい。
配信の方が途絶えて、まあ、年に何回か、イベント前とかに告知放送とかしてて、まあね、なかなかその、GT61 自体の、周知ができない。
うん、まあ、確かに。
できてないんで、で、なかなかあれは伝えるのも難しい。じゃあ難しい、うん。YouTube に動画とかもね、上げてたりはするんですけど。
まあ、引っかかるわけないよね。
そうですね。
検索しようがないもんね。そうそうそう。
分かった上で見に行かへん。なかなか引っかからない。あと、まあ、こうその人を選ぶというか、このノリ面白がって、
うん、
今日やったら面白いな、面白いですよ。
はいはい、
スクーターで、パワーのないスクーターでダートを走って、うん、で、競艇のルール、助走をつけてタイミング合わせスタートするっていうところ、ゲーム性とかね、
うん、
そういう意味では、競艇のルールがすごい優秀なんで、面白さはあるんですけど、そこら辺はちょっと、わかるのがちょっと難しいっていうか、たどり着くのは難しいんで、なんでまあ、お友達の中に、あれ、こいつ、割とこれ、このノリいけそうやな、とか、
はい。
はい。言ってはったら、その人誘っていただけないかと。というのも前回ね、カツカレー汚れ松さんという方が、はい、オンロードレースの方のルーツアゲンチャリでちょっと知り合った方なんですけど、そちらの方が GT61 にも参戦してくれて、
うん、
で、その時にいろいろバイクレース仲間とかをね、結構呼んでくれはって、そしたらその人らは結構、あ、面白い面白いって言って、
うん、
はい。楽しんでくれはったんで、あと、シンさん。GT61 チャンピオンでもあり、実力者のシンさんもお友達呼んでくれて、すごい響いたみたいな感じだったんで、あ、これはお友達を呼んでもらうのが、お互いにとってすごいいいというか。
まあまあ、うん、そう
ですね。こいつやったらこのノリ大丈夫やろうっていう人を呼ぶ。で、僕らからすると、このノリついてきてもらえるかなみたいな心配がある程度解消された状態で、一緒に楽しめる感じになるんで。
うん、全くのゼロの知識じゃなくて、
そうそう
ってことね。
友達がやってるんやったらね、割と、どうなんとか話を聞きやすいんで。なんで、GT61、
はい、
お友達誘っていただけないでしょうかと。
紹介。
はい、紹介キャンペーン。なんで、
キャンペーン
なの？で、なんかやっぱお友達紹介するとさ、なんかあるやん。どんなもんでも。
リターンが。
リターンがね。だから何、いろいろ今のところどうするかは、まだ、見てない、
ま
ね。でもなんか一応お友達連れてきてくれたら、
紹介キャンペーンをね、
なんか、お友達連れてきた、くれた人に何かのリターンはね、あってもいいかなとは思うんで。どうする？お友達一人付き、予選通して1ポイントもらえるとかと。
いや、だから最初から1ポイント入ってるってこと。
そうそうそうそう。もう6人連れてきたらそれだけ6ポイントやから。一生分やん。
そう
だ。もう18人でも連れてきたらさ、予選突破確定や
で。確定やな。なかなか。
さすがにそれはあれですけど、まあ何らかの。お友達紹介してくれた人は。
はい。
はい。だからエントリーじゃなくて、誰の紹介かみたいな。
あ、まあね。
そうそう、書いてもらって、うん、はい。その紹介者の人になんか、なんかしらの、なんか、リターンがあればな、とは思ってます、うん。そんな感じで、今年も GT61 やりますので。
はい。
前言ってた新人戦、
うん、
B1 級までの人だけでやるとか、そこら辺に関してはもうちょっとね、告知をしっかり、 した上でっていう感じやったんで、うん、なんか来年はもうちょっと告知放送の頻度を上げれたらなとは思ったりもしてます。まあとりあえずは11月7日第11回 GT61 やりますので、日程調整と、
うんうん、
お友達の勧誘、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今年のバイクの日、メインコンテンツというか、
はい、
今年の5月31日に万博の影響で開催が休止されてました。何は旧車部品交換会というのが3年ぶりに開催されまして、まあ言うたら車バイク中心のどでかいフリーマーケット、
うん、
はい、なんですが、まあこれに行きたい、
うん、
はい、ので誰か一緒に行く人いたら一緒に行きませんかみたいな感じで。告知させてもらって、
はい、
で、7名の方に、
はい、
行きますよって言ってくれはって、で、行ってきたので、その報告、
まあまあまあ、
はい、
どんなもんやったかと、
はい、をしたいなと思います。
はい。
で、当日参加いただいたのは中田、で、リスナーはつぶやくまさん、ポパ兄さん、やさぐれピエロさん、おつ団長さん、FRC さん、ゴルゴ30さんの7名。
お
ー。というわけで、なんか割とお馴染みのリスナーさんから、
まあまあ、
ね、なんかお久しぶりのリスナーさんまで、
はい、はいはい。
7名の方が参加いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、当日の3時30分。
午前。
午前です。もちろん AM。に、会場である舞島の、その会場、
ありえ
へん、会場最寄りのファミリーマート集合しまして。
おかしい。
俺家何時までだから。一応まあ夜中なんで、下道使うか高速使うかそんな変わらへんよみたいな感じだったから、
はい、
下道でブーンって走って。で、会場のその待ち合わせ、集合場所のコンビニ近くにやったら、属車のバリオス2がいまして
、
そいつ並走するみたいな感じで走ってねんけど、なんかな、手放しして手をひらひらさせながら、走ってねんか、電飾つけたバリオスが、ラリってる大丈夫大阪怖っとか思って。
え、それ、アクセルどうしてんの？
もうなんかバーって開けて、なんか惰性でバーンって。
そういうことね。
うん、そんなね、属車のバリオス2と並走して会場に着いたら、まあ、やさぐれピロさんがすでに到着してて、みたいな感じ。おー。ゴルゴ30さんは、現地で待ち合わせ、みたいな形になって、それ以外の6名は。
その、コンビニに集まったの？
うん、コンビニ集合。
はいはい。
で、そこで今、中田も来てるんですが、この、何は旧車部品交換会では、
うん、
ホームセンターで売ってそうなキャリー、折りたたみキャリーに、
うんうん、
スーパーのカゴをくくりつけた、実用性重視のラジオフライヤーみたいなやつを、クロート勢が引いてるっていうのを前回参加した時になんかちょっと話題してたんで、
はいはい、
一応それのイラストをプリントした、ストロングスタイルラジオフライヤー T シャツを作って、参加者さんに配って。一応もうなんか突発で作ったんで、うん、素材とかサイズとかバラバラやってるけど、一応まあサイズ合いそうなやつを、みたいな感じで。
おしゃれなやつじゃないってことをね。
そうそうそう。あ、そうだよね。
簡易的というか。
そう。
あ、まあまあまあ、はい。
で、そんな T シャツを配りまして、で、もう、4時ぐらいには待機列に並びまして。
そのコンビニから近いの？
うん。コンビニから5、6分。走ったぐらいかな、車で。で、待機列に並んで、結構そこから、1時間弱ぐらいは。
車の中？
うん、ちょっとずつ動いて、みたいな感じで。だからその頃は、だ待機列に並んだ頃は真っ暗で、待機列が動き出した頃は、もう明るくなりつつ、みたいな。
じゃあ何、その待機列の一番前の人は、何時に
分からん。ただ早めに行くとかへんと、舞島の、中の方に入らへんと、
うん、
なんていうの、入場規制が今回も入ってたらしくて、
はい、その入場する前の段階ってこと、
うん、入場エリアの門やゲートが開いてないから、そこに入るまでの道にこう車が並んでいくわけとか、うん、それが要は舞島の橋を渡ったところまでに入ってしまえば、
はいはい、
比較的に止めといても、まあまあもうそのエリアの中やねんけど、その橋を渡る手前のところは要は一般の はいはい、道みたいな感じで、
あそこにそうそう、
渋滞とかを作ってしまうと、
うん、
なんか良くないやん。
そらそうやな、うん。
だから、あの、もう島の中にもとりあえず入ってしまえば、
うん、
あとはまあ、割とじわじわ進んでいけるみたいな感じだったら、この時間に行く必要があって。
じゃあその買い物は何時
な？一応なんかな、あれ、公式には6時ぐらいみたいな書いてた気もすんねんけど、もう5時ぐらいには空いてた
の。ちょっと早めるみたいな。
じゃあ整い次第みたいな。なんかこう待機列で並んでて、あ、ウエイト動き出したわーと思って、うーって動いてたら、なんか、俺たちのこう、何台かでこう、縦に車に並んでるやんか、
うん、
その間縫うようにベスパがキャッキャッキャッと入ってきて、
うん、
危なってい
や、まあ、うん、バイクで行った方がいいよねって感じだよね、うん。
で、まあその待機中はなんか、みんな外出て話したりとか、
はいはい、
そんな感じで過ごしてて、でまあ部品交換会5時ぐらいにオープンして、で、ゲート開いて、まあ、あの、駐車場料金、
うん、
というか参加費みたいなの払って、で、車止めて、じゃあとりあえず一周回りましょうか、みたいな感じで、みんなでぐるっと一周回って、雰囲気見たら各自分かれて、
うん、
じゃあそれぞれお買い物しましょう。
あ、はいはい、
って感じで分かれて、で、その途中でゴルゴ30さんと、
うん、
あの、今この辺いますみたいな感じで連絡しようと思ったら長瀬さんですよねって声かけられてわかったなんでみたいな特に俺なんかわかるような感じの
まあこの格好で行くとも
言ってなかったけど俺結構そんなバレる感じじゃないやん別に髪を染めたりとかするわけもないしさ
まあまあね言われた
言われたちょっとびっくりしたしかも俺らさラットさん旅バイクのラットさんと違ってさ別に顔出しというか、別に、その、ね、めちゃくちゃ隠してるわけじゃないけどさ、
うん、
してへんやん。
うん、
だから、なんでやろうと思いつつ。ちょっとね、なかなかびっくりしました。で、まあ、そんな感じで合流もできて、T シャツもお渡しできて、
はい、
じゃあこんな感じでみんな回ってるんで、回りましょう、みたいな感じで、ゴルゴ30さん、交えて7名が、部品交換会の中を、わらわらとうろつき、物色し。
その会場、の人は多かった？
多かった。前回、まあ、初めて、3年前参加した時の 1.5 倍ぐらいのボリュームやったと思う。その出店数とかも。
3年ぶりやでか。
うん。溜まってたやと思う、みんな。
ああ、まあまあまあね。
そう。
売る方もね。
そうそうそう。で、意外と、まあ、おじさんがメインやけど、若い人もそれなりにいた。
ああ、うん、はいはい。まあまあ、楽しそうやもん、
ね。そう。まあ車両とかはやっぱり原チャリがメインやったけど、
うん、
たまになんかあの多分貿易、
うん、
輸入業者さんがポロポロの川崎の Z とか
ああ
いうの並べてこういうのはもうあなんか引っ張ってこれますよみたいな営業みたいな出店をしてたり、あとなんかシーダー50みたい、シーダー125みたいな、
うん、
あのビジネスバイクにゼファー400でエンジン積んだ謎車両とかが止まってた。で、まあ、一応9時までみんなで各々買い物して、9時になったら、
うん、
一旦離脱して、そこから15分ぐらいにある区民施設、
うん、
区民ホールみたいなところの会議室を借りてあるんで、うん、そこで戦利品発表会をしましょうと。
まあまあまあね。
はい。前回これは中田とつぶやくばさん2人で参加した時に2人でやって結構面白かったんで、うん、こんなん買いました、こんなん買いましたとか、あれありましたね、というのが面白かったんで、それはみんなでやろうということで。うん、
はい。
はい。区民施設の会議室で、9時半から戦利品発表会。
はいはい。
しまして、で、まあ、こんなん買いました、あんなん買いました、いや、それはみたいな感じで、結構盛り上がって。
うん、
で、まあ、12時過ぎぐらいまでそんな感じで、我々やって、まあ、12時半ぐらいにお昼食べて解散と。
あ
で、まあ、早朝に始まって、昼には終わるっていう。
いや、もうちょっと、あのさ、半日ぐらいずらしたらいいな。なんで昼に終わってんのよって思うけど。え、でもその会場はまだ出てたの？
いや、会場も昼ぐらいで終わるんちゃうかな、あれ。
そうなの？
うん。でも前回は、つぶやくばさんの中田二人で行った時は、その時も8時半か9時ぐらいまで回ってんけど、まあまあ、まあもういいでしょ、みたいな感じだって。こんだけ回ったし。
うん。
みたいな感じだったけど、今回は、あ、気づいた、もう9時っていう感じだった。
ああ。9時までっていう予定ではいたってことだね。
そうそうそう
自分らの7人の流れ。
うん、だから9時になったら、一旦待ち合わせて行きましょうみたいな感じだったけど、もうなんかみんな結構時間ギリやったから、もう向かってますみたいな感じで、各々でもう9時過ぎたら行くみたいな。
はいはいはい、
そう、結構ね、いろいろボリュームもあって、それこそあの、サービスマニュアルとか、
うん、
パーツリストとかをドサッとまとめて売ってるようなところとか、あと工具をずらー、もう中古工具、もうピンから切るまでほんまに、
はいはい、
新品から中古から、車載工具からブランド工具までもうガシャーって、ブルーシートに工具並べて売ってるとことか、あと、作業つなぎを売ってるとことか、なんか結構安かったんやけど、コント衣装かなっていうぐらい派手なやつしかなかった色がさ、黄色とかピンクとか、キアンやろみたいな。ギリオレンジじゃん。
あ、まあまあね。
うん、ああいう系統やと。で、中田の山ちゃんにね、古いバイク雑誌、
はいはい、
あったら買っといて、みたいな言われたから、そんなの探したり。
うん、
一応、それなかったらこれでいいかなと思って、青木さやかヌード写真集っていうの
があったんけど。それはちょっと。
幸いね、まあ、あの、バイク雑誌見つかったんで、俺も買わずに済んだなって。
雑誌も多かった。
雑誌も結構あった。
あ、
古いやつ。まあまあ、そうやな。うん。古いやつが中心か。
あ、
まあ、新しいのはな、あそこではみんな買わんから。
そうやろな。
うん。あと、新品の服、バイク関係の服売ってるとこがあったり、まあ、あとは、生活雑貨的なやつ、
はいはいはい、
とか、日用品の中、家電の中古とか、いろいろ。まあ、中古ではなんかあるやん、ラジカセとかなんかちょっと、平成レトロみたいな雰囲気のやつ、
はいはい
はい、昭和レトロ、平成レトロみたいなとこから、あの、アメリカの看板とか、ああいう感じのやつも5つ、まあ、メインはでも、バイク関係の中古部品。ショップさんやったり、個人やったりが持ち込んで、みたいな。エンジンゴロゴロは今回ちょっと少なかったけど、まあまあ。でもなんかスクーターのフレームの真ん中で真っ二つに切って、後ろ半分みたいな感じでエンジンが出品されてんけど、
うん、
でもさ、これスクーター原付きが知ってる人からすると、後ろのフレームから切らんでも、マウントの時はすぐ取れるやん。
そうや
ん、
ね。
うん。
立つやん。
そうそうそう。ほんでな、スタンダルから普通に立つから、そこで切る意味あんまないよな、みたいな。手間だけやん。切る手間の方がさ、普通にシャフトを抜いてたりしたらな、マウント抜けて、別に、そっちの方が良くない
みたいな。そうやろね。側と一緒に切ったんちゃう。
ああ。
わからんけどさ。
そっか、なんかあの、事故車を修理しようと思ってそのまま持ってきました、みたいな。
事故車。
事故車で、なんかそれは、ステムがついて、みたいな、バイクとか。で、横に部品がガチャガチャガチャと置いて
ある
。あ、組む前の状態みたいな。
はいはいはい。そういうこと。
なんかあのも状態で持ってくる方がめんどくさいやろって思うんだけどな。組んで転がるようにした方が、絶対積みやすいやろって思うんだけど。
せめて転がるようにしとかんとね。うん、売るときもそうやし。
そうやな。売りにくいやろしな。
そうそうそう。ここで組み立てますわはないやろしな。
だから結構もう、ほんと、もっと見たかったな、みたいな感じ。っていう様子を、まあ、こんな言葉で伝えても全然伝わるやん。何買ったとかさ。
あ、まあ、そらそうやな、うん。
ということで、その、戦利品報告会は、
うん、
IC レコーダー回しながら、はいはい、こんなん買いました、こんなん買いましたっていうのを収録してたんで、そちらを、その戦利品の写真とかと合わせて、YouTube の方に、
うん、
はい、アップしてありますので、
うん、
そちらを見ていただいたら、
うん、
誰がどんなもん買ったかとか、
うん、
はい、分かっていただけるかなと思います。
はい。
山ちゃんにはもうそちら見ていただいたんですが、
はい。
多分あれ音声だけ聞いても何のこっちゃ分からへんやろ。
分からへん。絵がないと思うから。
ある程度バイク、のことについて、うん、普通の人より詳しい山ちゃんが聞いても、音声だけど何のこっちゃわからんと思うから。
いや、そう。
あれはね。
うん。あれはほんまね、動画というか、
そう。
映像がないと、本当に、面白さ半減みたいな。
な前回中田とつべこの二人でやった時は、二人やったから、
うん。
あ、これはこういうあれですね、みたいな。一個一個その、
はいはいはい、
言葉でも伝わるようにっていうのをやってんけど、うん、今回人数多すぎてさ。
まあまあ、
みんなが自由に話すから。
そう時間もないし、
ね。そうそうそう。これはもう音声だけでは無理やな、ということで、はい、動画の方にさせていただきました。まあ、だから今ちょっとね、こう止めて、動画の方を見ていただいて、1時間ちょっとありましたけど。ほんまもっと長かったからね。だいぶ、だいぶ詰めて。
うん、ああ。ああいう詰めたんか。
詰めた詰めた。
まあまあ、けど7人もおったら1時間で収まらんわな。
そうやな。
あ、じゃあこうじゃ言いながら
で。で、まあ、こっからね、動画見ていただいたと。
はい。
はい。かとし、山ちゃんあれ見てどうやった？
気になったのは、
うん、
ネタとしてはポパニー
ニ。ああ、いいね。あれはね、最高。あれはね、もう300円どころかもう3000円ぐらいはね、元は取ったんちゃうかなっていう。
あれはね、どやって感じだった。
あとね、あれに対して、オツ団長さんがこう、違和感に気づく早さ、ね。え、それってみたいな。早ないみたいな。早すぎみたいな。
早かったな。あれはなかなかですね。あれは面白かったね。
面白かったね。
うん、あと、団長さんが買うのを迷われた、
うん、
RZR のメーター。メーター。
うん、
あれは即ゲットやろって思うじゃん。いや、その、物を見てないでわかんないけど、状態を見てない。
まあ、その値段やったら、みたいな。
即ゲットちゃうかな、と俺も、思った。なかなかないでしょ。
まあな、メーターはな。
うん。だいぶお安い値段だった
やんか、うん。でもレンズ割れてたやろ？
らしいね。
うん。
そのタコとか、インジゲーターか、
うんうん、
あのニュートラルとか、
うんうん、
あっちの方もついてんねやった
ら、ああなるほどな、
あれは即ゲットやろうなと思いながら、え、そういうなんかゴロゴロあるってわけ、
あ、そんな感じそんな感じ、
あ、
なんかある程度何かを見える人じゃないと、うん、なかなかちょっと
あ
ーっていうのところもあるけど、まあそれが分からなくて値段安いからさ、
うん、
まあ間違って買ったとしてもそんなには、
まあまあ確かに、
うん、ヤフオクと違ってそれで送料がかかったりとかもないからさ。
また自分が重たいとか
にも、そうそう
なるだけって話だけであって。それ聞くとな、行ってみたいなっていう気がするな。
ああ、あの辺はもう、自分でいじる人からしたらたまらんもんがあるで。
なるほどね。
工具の山やなんやで。
うん。団長さんもさ、
うん、
ウィンカー1個こうって、組み替えようかなとか言ってたでしょ。
そうそう。でもあれはもうわかるやん。俺らからしたら。
うん、
ああ、あのウィンカーっていうか、その純正の、なかなか、いい状態がないウインカーの中古が綺麗になんか見つかったらそこを押さえときたいな、みたいな。SRX のさ、あのアルミボディのウインカーとかも綺麗な
ん
でたら高いんかな。
これは高いでしょ。
なあ、あんな大体ステンとかボソボソなんでさ。
あれはなかなかないでしょ。まだ出んのかわからんけど。一時ワイズギアで出てて。
ヤマハ割と出しよるからな。高いけど。
そう。値段は言うけどね。俺はけど、あんなのがゴロゴロあったら時間足らへんでしょうね。うん、
そうそう。この山ちゃんに買ってきた雑誌どうやった？
あ、これ。
なかなか表紙も熱いやん。バイクを使ってお金を儲ける方とか。
いや、それ、あの、動画でも言ってたけどさ、あの、読むっていうか、見たらわかるけど、うん、まあまあ、そういうことやわね。
納豆で、ね、
そうそう。
あの、荷物の配達とかで稼ごうみたいな。
そうそうそう。
あ、そうなんや、みたいな。中古を買って、ビーカーいないとかじゃないんや、みたいな。
まあ、それ何年やったっけ？
ね、こっちが、ミスターバイク1月号で昭和53年1月10日。
ああ、それ。
中田がまだ一切なってない。
の、出
した、ね。あ、なってるかな？あ、なってる。一切にはなってるわ。
それで、お金を儲ける方法でしょ？
そうそうそう。
まあ、興味津々やと思うけど。
うん。
確か、さっき言った、小物の配達だね。
そうそうそう。バイク便みたいなのしようとか、そういう。
あとね、その、当時らしいのが、
うん、
その、新聞社の原稿を、
うん、
出版社とか、その、あの、印刷のとこに持っていく。
ああ、プレスライダー
みたいな、
そういうね。いや、ファックスとかがなかった
から。そうそうそう、メールとかなかった時代やから、出来上がった原稿を持って、運ぶっていう、あと、特ダネとか。あと、スタントマン。
ああ、スタントマン。
そんなんで儲かんのかなって思うけど。
うん。あとなんかあの、今、これ、ミスターバイクのさ、広告にさ、なんかあの、モデルガンの広告が載ってて、
はい。
皮むちとかも売ってね。銃と一緒に。長さ2メートル4800円手作り。
手作り？
制作は入念って書いてある。あと、特殊警棒ね。海賊機。
海賊機
あるある。
あ
と、催涙スプレー。で、思いっきり、 鍵十字の入ったドイツの旗ね。
何でもありやな。
うん。ちゃんとこれ、ナチスペンダント。怖いもんも売ってますんでね。
手錠もある
ね。手錠もあるね。もうなんか、
手錠も
やばいね。やばいやつ。ご用だね。令和、今これ見て、ここも利用してるやつはもうアウトですよ、こんなやつは。
自由やね、やっぱり。
そうね。ボーガン売ってて。
ボーガン
FM 盗聴セット、手錠を。
すごいね。
ねえ。
やっぱ昔の雑誌は面白い。
そうやな。いかれてるよな。いい意味で。よく、いい意味か。
文字が多いよね。
ああ、そうやな、う
ん。字が多いっていう。
うん。ちょっとあの、写真週刊誌ぐらいの。
うん。
週刊ポストぐらいの感じの。
そう。で、あの、何紙の質もそんなに良くないから。
わかるわかる。ザラザラしてる、ね。
見にくいって。読めへんかな、みたいな。
そう、バイクを使ってお金を儲ける方法、お歳暮の配達。
うん。
うん。
まあ、時期的にすればね、うん、1月5日で。
大掃除。
ああ、なんか、そんなもんがあれだった。うん、なんか、その、次のページのさ、
うん。
あったかいお茶を
売る。ああ、ほんまや。あったかいお茶を売る。布団乾燥機を持って団地巡り。ああ、ほう。
まあ、あと、洗車とか。
うん。
大掃除。
バイク関係ないな。
そうそうそう。洗車。バイク
はもう、バイクで移動してるってだけやからな。あと、新聞広告を出すといいって書いてあって、
うん、
隣版に出す場合、横1センチ、縦1段で3万800円。朝日新聞って書いてある。元取れるか、これ。
布団乾燥機1回いくらみたいな感じでしょ言うたら。なかなかやで。
あったかいお茶か。もう自動販売機ある今ではね。
そうそうそうそう。もうコンビニとか、うん。逆に怖いよね、
このあったか
い
お茶。
その中身大丈夫みたいな。
スペシャルパスタダオの広告ページとかもあって。
ああ。
CB400 フォア、350フォアのキャストホイールで RZ みたいな、あの、
火
炎タイプのね。あと、ダックス製キャストホイールっていうのが1万5000円売ってるんですけど。写真とか絵では何がないか分からへんって。
ただの絵
みたいな。ただの輪っかになんか線が入ってるだけっていうね。
まあね、こういう昔のバイクはね、うん、バイク雑誌か。
うん。
集めたいわ。
ねえよな。
うん。これだけで満足。投稿のコーナー
そうやな、投稿コーナー多いね。
多いよね。
うん。フォーク2は売れているんだな、徳島から、日はさまで走る間にホークスに5回もあった。売れているんだね。それだけの投稿
だ。当時としたら、
うん、
そういう情報って雑誌しかないも
んね。確かにな、うん。
読み漁ってっていう感じでしょうね、うん。投稿して。
兵庫県で3台の KZ400 が連番の仮ナンバーで走っていたうち2台は左ハンドルにクラッチレバーがついていなかったオートマチックかな。まあ、兵庫やから川崎のお膝元やから、まあまあ、ね、まあ、そういうね、試作者で、っていう可能性も。いいね、こういう暴露系。あったな、昔、背を伸ばす、なんか広告。
知らん、それは。
半年で9センチ伸びた。成長期なだけちゃうか。
何歳の子がって
言うね。横浜ライニング部品紹介っていうところはさ、ヘルメットの写真載せてんけど、
うん、
なんかダッチワイフみたいなヘルメット買わせて。
マネキンや、
マネキンか。マネキンか。なんかあの、結構、世の中に対しての苦言みたいなのが多いな。
ああ。
だから、今 X とかでやってるようなことをここでやってるっぽいな。
あ、まあ、それはあれかもね、
うん。
うん。ちょっとしたことをこういう投稿して、
うん、
まあまあ、共感じゃないやろうけど。こんなことありましたっていうのが言いたいみたいな。いや、そこもあれでしょ、投稿のコーナー。
そうやな、投稿コーナー多いね。
多いよね。
うん。あ、おります、私のバイク。RD250、12万円。鳴らし完了って書いてある。ええように言うな。
それはもう買うてもらわ
なかった。なあ。
うん。え、これ、売りますの方でしょ？
売ります、
うん。
もちろんね、全部書いてますよ。住所から電話番号。
まあまあまあ、
ね。本名まで。
うん。
お、サンパチあるで、サンパチ。8万円から10万円。
安。
サンパンフォアもある。22万も言うてるやん。高。
いやいやいや。
4フォア25万円横断。
割と多いね。
多いな。 まあ確かにその買い取り業者みたいなのなかったかな、全国。
ああ。まあ確かにそうか。
うん。
バイク屋持てって売るわしかないもんね。
そうないもんな、うん。だからそこでその値段言われたらもうほぼ。
ああ、そう、そうや、いいねやもんね。うん、
あ、いいね。ちゃんと1月号、年賀状の作り方公開で。バイク雑誌やることかな。キャブの調整方法とか書いてんな。
文字でやろ。
文字。まあ一応、絵もあるけど。CV 型、VM 型とか。
うん。
なんかさ、ポエム載ったやつなかったっけ？
あったな。あの、川柳みたいなやつとか。
あ、そうそうそう。
こっち？
あ、ありました。ポエムレター。モーターサイクリスト。1970年3月号のポエムレターでポエムのコーナーがあります。それでこちらはすべて本名を伝える上で。
まあまあね、はい、ラジオネームとかないんじゃないの？
二輪族。鉛の低い空が俺たちにのしかかる。空っ風が吹きつけるこの寂しい冬。ランチコートに首をうずめ、大アップのハンドルでロングヘアを寒風にさらす。四輪族へのせめてものレジスタンスか。この寒い暗い空の下、俺たちは集まる。大排気量の音と書いてねえね。大排気量の音で。冷え切った体を温めるように虚しく寒いこの世界。バイクを愛する貧しい俺たちが650の排気音を大嫌いな冬に向かってぶつけていく。ソウル面がソウルなジャズを奏でるように、俺たちは俺たちだけのサウンズを大嫌いに冬に向かってぶつけていく、バイクを愛する貧しい俺たちが、吉本さん。この、貧しいって決めつけるのはどうかなっていう。ねえ、何すかね、650。
あ、ダブルでしょ。
TX?
TX か。ペケースか。
ペケースか。後悔。悔やむほうね。
ああ。
俺は今までオートバイと共に生きてきた。悲しみも苦しみもオートバイによって吹き飛ばすことができた。そんな俺にオートバイに乗ることをやめろという父。事故にでもあったらどうするのという母。オートバイをやめなければ俺にも考えがあるという兄。お前、恋をしたことがあるのかと言って笑うやつ。俺をバカなやつと決めつけている近所の人たち。誰も彼も俺からオートバイを取り上げようとする。取り上げられた俺に残るものは気の狂いそうな孤独感。それ一つだけだろう。今の俺は自分が音吉になったことを後悔している。いや、後悔しなければならないところに来てしまっているのだ。学ぶさん、18歳、学生。
あ、
うん、音吉さんになった。
実は。
音吉さんの本もありがとうございます。
投稿してたかも。
黒歴史がこれ。あ、最後、ハーレーに対する、愛するものっていう。何時の名をハーレー・ダビッドソン。黒一色の巨体に満ち溢れんばかりのエネルギーを秘めたアメリカ合衆国の誇り。38年の歳月を走り抜いたお前に、私は称賛を惜しまない。1931年、遠く海を隔てたアメリカ大陸においてお前は生を受けた。広大なアメリカの原野はお前の性格を十分引き出し、悔いなき生涯を約束してくれただろうに、なのにお前は海を渡ってこの島国日本にやってきた。いかなる事情で日本に売られてきたのか、今は知る由もないが、お前には悲しい出来事だったに違いない。しかしお前はそんな素振りも見せずに38年という長い歳月を精一杯生きてきた。そして今、静かに余生を送っている。このいかついガーターフォーク、ハンドルバーも今は静かに眠っている。
相当今高いんちゃう？
そうやな、これな。
1930何年やろ？
いいね、この、本名丸出して、このポエムを、どれが響いた？どれが響いた？
響くは、響くはないけど、うん、いや、皆さんすごいなと。感性豊かというか。
あと俺この、会員募集のページも好きやな。
会員、ああ。仲間募集みたいなやつ。
そうそうそう。AMC 秋田モーターサイクルクラブ。
ああ。
ツーリングしたい 90cc 以上。女性と雷は特に歓迎。
この雷
やったら雷って出てくるね。雷族？いや、走り屋みたいなことなのかな。やったら雷って書いてあるんだけど。爆音二輪会。ツーリングしたい 125cc 以上。女性大歓迎。
まあまあね。
ヤマトツーリングクラブ。月1回ツーリング。現在14名。月会100円。可愛い女の子を特に募集。
考え方がちょっと。わからんではないけどさ。
東京ムスタングクラブ。
2輪でいいの
?16 歳から18歳までの女性音吉に限る。男性お断り。
やるな。
下心がね、すごいね。スキルダートクラブ。当クラブはダートトラックレース専門。レーサーはギャンブルのオートレースに使用するエクセル車を使用。クラブ専用のグラウンドで毎日より練習。ちょっとここ電話しなあかんが、俺ら。ガチ勢やね。
ガチすぎるでしょ。専用コースがあるってことやな。
そうやな。すげえな。陸風会。合同等乗り会及びモトクロス主体。ツーリングは 90cc 以上。モトクロス部は 50cc 以上。雷、スピード狂い大歓迎。当クラブで本当の音吉に育てるって感じ。
大丈夫？
ああ、いいですね。読者の、やり取りする欄。お願いします。44年10月に、私から本市の中古車売買欄を通じてヤマハ YG1 を買った東京足立区の方。大至急、ナンバーを返してください。いいね。
まあ、そんなとバラトラブルもあるか。
クラブ設立希望。名前は750フォア。神奈川近辺の方、750だけのクラブを作りましょう。かっこ赤タンクだけ。厳しいな、赤タンクだけなんや。
結構あれやね。
うん。
募集してるけど、要件が。
そうやな、厳しいね。
募集。厳しいね。求めるね。
日本のやつ熱いんかな。でもそんなんやってんのが X とかで。
ほら、まあ、そっちじゃない？
ということで。
はい。
この、何は旧車部品交換会が、9月の27日にも、日曜日。
うん。
開催されます。
うん。
で、一応中田行こうかなと思ってるんで。はい。前回同様。
はい。
行かれる方どうでしょうかと。まあ流れとしては一緒。
うん。
早朝近くのコンビニ集まって、会場入りして、で、まあ9時ぐらいに離脱して、
うん。
またみんなで、戦利品発表会やろう。
はいはい
はい。はい、全く同じ流れで考えてます。一応まあ雨やったら中止ですけど。
はいはいはい。
というわけで、これ、前回も結局募集は、X かなんかで、
うん、
中山バイクラジオに DM くださいみたいな感じでやって、で DM 内のグループ、
うん、
チャットみたいなのできるんで、そこでやり取りしてたんで、なので、まあ、9月27日の、何は旧車部品交換会行きたいよ、というか行く予定というか一緒に行ってあげるよっていう人がいましたら、
うん、
中山バイクラジオの X のアカウントまでダイレクトメッセージくださいと。はい。で、X やってないよという人はメールかなんかで連絡くれれば。
うん、
はい。返信します。ただ、この T シャツとかこの間気まぐれで余ったやつで作ったんで、
うん、
こういうのがあるかどうかはまたその時の中田のテンション次第やと思ってください。ここら辺はね、ほんまに。
まあね。
はい。うん、というわけで、あ、あとあれや。
うん。
バイクの日の答え合わせしとかへんと。そう、2025年バイクの日スペシャル。
ああ。
覚えてる？どんな話したか。
知る。
収録当日、山ちゃんがコンビニ駐車場でマフラーが勝ち上がったエリミ 250V を目撃。
あった、言うてたな。
あった。何でも鑑定団で CBR400F に600万の査定。
CBR400F?
あ、400F に600万の査定。外観が似てるヤマハの FZ400N もワンチャンありそう。
あ、言うてたな。
CB250T ホークのコラボウォッチがダサかった。
こんなんあったっけ？
うん。で、一応2026年バイクの日予想。
はい。1
年後はこんなんなってるはずや。ヤマちゃん、ホーネット女子と接触。
ああ。
ホーネット、社名の一部にホーネットを含まれているホーネット女子と何らかの接点があればよしとする。どうも、すごい解釈を緩くして。どうも、なかった。
いや、ホーネット女子ない。
ないの？なしと。
なしと。
で、次が、2026年鈴鹿8体のファクトリーチームライダー予想。
え、ちょっとね、2020?
あ、今年の鈴鹿8体は のライダーラインナップはこうなってるはずや、みたいな。
はいはいはい。
が、ホンダが、高橋拓実、チャントラ、ルカ・マリーニ。
うん。
っていう予想やったんですよ。正解は、高橋拓実、チャントラ、ジョナサン・レイ。
うん。
ちなみに、チャントラは決勝レース走行せず。
そうやね。
はい。
出てんと思うね。
で、ヤマハが、中須が、ジャック・ミラー、トップラック。
ああ。
の3人。トップラック、ラズガット、リオグルの3人っていう。うん、予想だったんですが、正解は、中須がジャック・ミラー、アンドレア・ロカテッリ。ロカテッリはスーパーバイクのライダー。
はい。
はい、
惜しい。
惜しいね。そうだね。
惜しいけど、なんとなく二
人は。そこ当たるやろっていうね。そう、最後の一つが大事なんです。
そうそう。だいたい二つは当たるんちゃうの、
はい、あの、スクラッチのあれみたいな金欠で。そうや、二つ目はだいたい一まで組んねえみたいな。
最後の一個はわからんし。
で、どっかっていいが、水野涼、バニャイア、ニコロ・ブレガっていう予想が F3 か。
参戦せず。
参戦せずっていう、ね。これはもう当たってないと。
はい、
で、三つ目。鈴木が GSVR で MotoGP 復活からの 250cc V2 エンジン展開の噂。GSX250R 後継の MotoGP イメージのスポーツモデル GSV250。で、ネイキッド版の SV250。クルーザーモデルのブルバード250。もちろんそんな気配のかけらもなく、噂もなく。
そうそうやな。
ちなみに調べたら GSX250R。今の、
うん。
あれがなんか、来年ぐらいに、4バルブになるんちゃうかって。2027年モデルで。ようやくちゃんと GSX を名乗れる。
まあまあまあ、うん。
基本ね、鈴木は2バルブが GS で、4バルブやったら GSX っていうやつを、
はい、
ネーミングのあれ来てたんで、
うん、
ついにね、フォーバルブ化で本物の GSX ね。
けどよ。
じゃあどうする？来年もう一回答え合わせ。
2027年
今頃。
なんかあった？
小倉愛の2026年シーズンの
チャンピオン？
チャンピオンなのかどうなのか、どう？
年間チャンピオン。
年間チャンピオン争い。今3位かな。ちょうど収録何日か前にあのイギリスグランプリやって、
はい、
残念ながら決勝リタイアで、
はい
はい、総合順位は3位まで落ちてしまったんですが、一応上位5人ぐらいまでは可能性があるっていう。
何ポイント離れてんの？
現在ホルヘ・マルティンが1位240ポイント、
はい、
ベッツェッキ209ポイントで2位、
あ、
小倉井203ポイントで3位で、マルク・マルケスが200ポイントで4位。で、5位がディジャナ・アントニオ、ドカティのディジャナ・アントニオ199ポイント。なので、マルティンとベッツェッキの間が、31ポイント、
うん。
ここが一番離れてる。
うん、
ベッツェッキからオグラアイが6ポイント。オグラアイとマルケスが3ポイント。マルケスはディジャナ・アントニオは1ポイントやから、
結構
基本的にはちょっとマルティンが抜けてて、2位から5位までは団子。
ほんまやな。だから、な、1回で変わるやん。
そうやな。
だいぶ。だけど、それで、あり得る話やね。
じゃあ、この5人で順位つけようか。1から5。
あ
ー。優勝、誰？
うん。やっぱ、マルティンだよ。
マルティン、はい。2位は？
2位か。じゃあ、小倉くん。
お
小倉くんで、うん。え、ほんまです、団子やもんね。うん、マルケス。
うん。はい、
ベッテッキのディジャ。うん、ベッテッキって結構こけてるやんね。リタイアしへん。
ああ、そうやな。最高、ここ、ちょっと。
あ、けど、それでそんだけ点数取って持ってんだ。
序盤結構突き抜けてて。
ああ、そっか。
で、こけたり、あの、オフィシャル殴ったりして。
ああ、なんかあったね。
そうそう、うん。ペース崩した。
そんな感じかな。
そうやな。みんな、アプリリア勢はみんなな。
うん。最近どこやっていいやかんもんね。
うん。そうやな。
今ってかその、直近っていうの
ピリッとはしてないね。
うん、
そうやなぁ。あと何戦あんのやろ。
何戦はあるやろ。
ね
うん。
残り10戦。
ああ、もうまだ10戦か。
残り10戦。 次がアラゴン、スペインだね。うん。で、サンマリノ、イタリア、オーストリア、日本、モテギ。で、インドネシア、オーストラリア、マレーシア、カタール、ポルトガル、バレンシア。カタールってやれんの？
カタールはなくなりそうやね。
なあ。
うん。
ってことは9000円ぐらい？
うん。言うても、マルティンじゃない？怪我せえへんから。
うん。スペインはやっぱマルケス強そうやもんな、アラゴン、バレンシア。マルケスが2勝をして、10戦中やろ
いや、ガチで予想してるで。
オグラが何勝できると思う？ 10 戦で残り。2勝ぐらい。
その、得意不得意を考えたら変わってくるんやろうけど。
うん、
2勝もできる？
確かにな、このポイントも一勝やけど、表彰台とかも。
うん、ね。2と3が当た
る。マルティも優勝は1やけど、表彰台6やねんな。
だからスプリントでしょ？
うん。ベッツェッキは優勝4で表彰台7。
ああ
。マルケス優勝3やから。
何表彰台に乗った時全部優勝してるってこと？ 3 の3やった
ら。いや、乗ったないんちゃう？うん？どうなるんだこれ。勝利数って日曜日のあれかな、スプリントは含まへんのかな、
もうわかんない。
表彰台数とかで見ると。
出てき？
あー、強いね。4の7。もう、そこ打ったかな。出てき。
最近調子よろしくないもんね。
そうやな。もう一回ぐらい殴るかな。
波があんのか知らんけど。
ああ、確かに、三勝こんなができそうな、マルケスとベッツェッキとかがなんかな、残り10戦で。マルティンさん、ベッツェッキさん、マルケスさん、オグラ1とか、そんな感じ。
まあまあ、そんな感じだよね。
かな、やっぱ、オグラが三勝とかちょっと、
まあ、
そこまでなんか、突き抜けては、2位、表彰台には伸びたけどな。
そうそうそう。優勝するってなると、ちょっと。
うん。マルケスなんかピリッとしてへんから、それでも参照してんねんな。えぐいな。
ラウルも来るかもしれんしね。
そうやな。一応10レース中2レースは、ディジャーとラウルが1-1。
まあまあ、ありえる。
持ってって残り8勝やろ ?8 戦やろ
本家が来るってこと、
ね、そうそうそう。で、8戦のこの上位4名で誰が取るかって言ったら2-2-2-2っていうのはちょっと考えにくいやん。
考えにくい。
うん。ただ、オグラ1位。マルケスさ、マルティンにベッツェッキ2ぐらいじゃん。それベッツェッキにしよう。
いや、マルティンの方が強いって。安定感がある。
あいつこけるときこけるで。
俺みんなで。
じゃあ、長期休暇長期休暇ね。オグラどうやろうなぁ。崩れそうなんだ、あれら。マルケスは意外と崩れんのかなぁ。
いや、ベッツェッキでしょ。
絶対気か、崩れたしたら。
まあまあ、マルティンもそうやけど。なんか村
はまあな、ちょっとな、この二人がな、いい時悪い時がな。
そうそう
そう。そういうオグラアイが強いんかな。
か、マルケスか。
リジャーは多分ここまで来へんと思う。かなり無理せな。追いつかへんから。
上の方に
って。ああ、そうそう、
うん。
で、無理しちゃえばこけそうやし。マルケスもな、なんか今年のマシンにちょっと苦労してそうやから、マルケス3、あ、3位じゃ山ちゃんと一緒なんだか。マルケス4位。ディジャー5位。
な、オグラとマルティンの。
マルティン。
順位か。
ベッツェッキ、マルティン、あ、オグラ食まあまあ、安定感だけで、見るパターンやろ、
うん、
鈴木の時の。うん、じゃあ、
アイ。安定感は、大倉くんやね。
じゃあ、アイ、オグラ、ベッツェッキー、マルティン。で、マルケス、ディジャ。
優勝が、アイ、オグラ。
アイ、オグラ。じゃあ、2026年、モト GP は、山ちゃんは、マルティン優勝。2位、アイ、オグラ。3位、マルク、マルケス。4位、ベッツェッキー。5位、ディジャ。
はい。
中田は、優勝、アイ、オグラ。で、2位ベッツェッキ、3位マルティン、4位マルケス、ディジャ。
うん。
です。
はいはい。
こんな感じかな。
まあ、なんだかんだマルクは上に来ると思うんだけど。
俺はそこまでピリッとしてないイメージかな。
マシン的に。
多分もうだってどのチームもマシンはこれ以上変わらんやろ、うん、来年で大きくあるから、
うん。
ってことは、このアプリリア勢の優位っていうのは多分変わらへんはずやから、うん、そう考えると、そこに追いつこうとして失敗して怪我したくないとか、多分ちょっとだいぶ今、怪我の影響強いから、マルケスは多分もう今年はっていう、あれあるんちゃうかな、こんだけアプリリアとドカティの差が多いと。
ちょっと流しとこうか的な。
そうそうそう。
今シーズンは。
チャンスがあればみたいな。
うん、
で、マルティン、ベッツェッキ、オーグレラ。でも、アプリリアとしてはベッツェッキに勝たせたよな。
そうそう。
来年もベッツェッキ、あの、アプリリアいるのはベッツェッキだけやし。
うん、うん。
ってことは、プッシュするのはベッツェッキやね。
そうやな。
うん。マルティンは多分2回ぐらいのアプリリアがエンジン壊れるボタンを押すと思うから。
まあ、イメージやけど仲は良くなさそう
そうなんか。まあ来年アイオグラとマルティンは揃ってヤマハ行くから、
うん、
まあメーカーが押してくれればベッツェッキやな。そう考えるとちょっと、
まあね、
マルティンとオグラはな、そこまで、
うん、
手厚くはサポートしてもらえへん気がするな、今後。いよいよそうなった時にムラが出そうなマルティンやねんな、ちょっと。なんかあんか別席ばっかりやんけ。特に同じチームやからさ。
けどまあ、どうやろ。なんだかんだそれでも、勝つ時は勝
る。まあね。
マルティンも。
別席とマルティンがそのチーム内格差みたいな。
うん。
来年残る別席を優遇して、っていうところで、マルティンがちょっとメンタル的に荒れて、
うん、
ちょっと調子崩す。
うん、
まあ、それは、チームの意図したことか、たまたまなんかわからんけど、要はちょっとマシントラブルがとか出た場合、マルティンの方に、おい、ちょっとひいきしてるんちゃうかとか、俺のマシンなんかしてるんちゃうかで、ちょっとギスギスして、マルティンは自滅。
はい。
ね。で、ベッツェッキーが上がっと、アイオグラの一騎打ち。
はい。
はい。やって、ベッツェッキーはちょっと取りこぼして、
うん、
安定感で、アイオグラが、僅差で優勝。どうこれ。
流れ的に。
そうそうそうそう。ヤマちゃんのパターンは、これはもう、マルティンはもう、調子、波に乗って、行ってまうみたいな。
うん、2位が、アイオグラ。
で、マルケス、ベッツェッキー。
そうそうそう。ベッツェッキーは多分ね、
うん、
後半失速する。
そうな
あの、精神的に
、
やられて、
うん、あ
なんか調子乗れにくくなるみたいな。
というわけで、来年の MotoGP 予想。
来年
あ、今年の MotoGP の結果予想か。来年の今頃にはもう分かってて。しかも、シーズン半分終わってるって。
そうそうそう。半分終わってる。
じゃあ、来年ヤマハちゃんと活躍できると思う。
ああ、けどそれは。
2027年度のヤマハ。
どこでも言えるもんね。
そうやね。な、どこのチームが伸びるか分からへんからな。
分からんもんね。いやまあ現状はなんか、そんなに明るいニュースはないでしょ。だけどどこでもそうか。
そうやな。
だってテストとかってちょろちょろっとしかやってへんでしょ、うん、まだ。
し、あとなんか、それは外に出したらあかんみたいな、あれがあるみたい。あとタイヤが変わるからな。ピレリ？
ピレリか。
に変わるのかな？
だけどそれは、あの、終わってからね、シーズン。
そうやな。
今シーズンが終わって。俺はまあ、どこも、ね、うまいことやろうとはしてると思うけど、うん。
というわけで、まあ、三大予想じゃないけど、
はい。
2026年のバイクの日に答え合わせし、あ、2027年の、
はいはい。
バイクの日に答え合わせしたい、フォト GP。
うん。
2026シーズンチャンピオン予想。
うん。
というわけ、な、閉めてよ。というわけで、2026年のバイクの日スペシャルは、まず、マックハムデゲイコ、
はい、
9月5日6日やりますんで、応募の方よろしくお願いしますと。で、第11回 GT61、11月7日土曜日にやりますんで、日程調整と、あとお友達、お誘い、合わせてよろしくお願いしますと。
うん、はい。
で、5月31日の何は旧車部品交換会の参加報告は YouTube の方に動画でアップしてるんでそちら見てみてください。
うん、
で、9月27日にまた部品交換会あるんで同じように参加者募って、
うん、
戦利品アップがやりたいんで中山バイクラジオの X アカウントの方に DM ください。参加希望者は。
はい。
で、来年の MotoGP で、今年の MotoGP の結果はこんな感じになりますと。はい。というわけで、2026年バイクの日スペシャルでした。
はい。
はい。ホーネット女子はなんかもうちょっと緩和しとく？これ以上どう緩和すんねんっていうのはあるけど。
ほんまやで。ホーネット女子って。
だってホーネットと、何らかの社名のつく女子と何らかの接触があれば OK やからな。これ以上は薄められへんのよね。
ね。
はい。
はい。
じゃあいろいろやりますんで、よろしくお願いします。
はい。
今回はここまで。ラジオに関する画像や、部品交換会にも同行してくれた善意の第三者ことヤサグレピエロさんの部品交換会をテーマにした短編小説等をブログに載せています。エンディング曲はつぶやくまさんが作ってくれました。ブログは中山バイクラジオで検索。次回もお楽しみに。
夜明け前ライトを片手に部品を求めて群がる右往の衆飛び交う怒号汚い駆け引きメリキ一つで景色が変わるパーツが適合するかは自己責任死のとは手を出すなそれがオキシティレア物かゴミかは自分次第その目で見抜け一瞬で決めろ二周目にはもうないぜ商品やアダルトは NG 線を超えるな無茶な値引きはリスペクト各万冊出すな釣り線がねジャンク品掴まされても自己責任笑ってやり過ごせクレイジーなフリマを楽しもうぜクレイジーなフリマを楽しもうぜ何話の闇市ディグレレアパーツクレイジーなフリマを楽しもうぜクレイジーなフリマを楽しもうぜ自分の勘で今を持ち帰れ自作のカートヘッドライト軍手作業地が清掃傷だらけでも磨けば光る箱の奥から掘り出す宝誰かの不要が俺には必要その逆もあるそれだけの話声を荒げず目恐らさず一個ずつ交わして前へ進む商品やアダルトは NG 線を越えるな無茶な値引きはリスペクト各万冊出すな釣り線がねそれでも笑ってやり取りしようぜクレイジーなフリマを楽しもうぜクレイジーなフリマを楽しもうぜ何話の闇市ディグレレアパーツクレイジーなフリマを楽しもうぜクレイジーなフリマを楽しもうぜ自分の勘で今を持ち帰れクレイジーなフリマ焼きそばは覚悟しろ持ち帰りがマジな選択パーツだけじゃないレア車もあるいつもの面々と交わす挨拶クレイジーなフリマを楽しもうぜクレイジーなフリマを楽しもうぜ何話の闇市ディグレレアパーツクレイジーなフリマを楽しもうぜクレイジーなフリマを楽しもうぜ自分の勘で今を持ち帰る